お祈りいたします。天の神様、あなたの御心を示してくださり、教えてくださって、真理へと歩ましてくださり、天国の道へと歩ませてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は二つの永遠の戒めと題して皆さんと考えたいと思います。はじめに創世記2章の1節から、こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福して、これを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。地上で最も美しいところ、神の慈愛に満ちた天使たちと話せたところ、地上で最も美しい女エヴァと地上で最も凛々しいアダムが出会ったところ、彼らのマイホームのあったところ、格別に美味しい命の木のあったところ。しかしその人類にとって最も悲しい日、アダムとエヴァがエデンの園から出なければいけない日がありました。エデンの園に行けなくなってしまいました。神が行けなくさせました。罪による永遠の離別を解決するためです。神様のご計画は罪が生じてすぐに伝えられました。いつか罪が消えてなくなること、記憶からも消されること、エデンが回復すること、その予言が創世記3章の15節です。今私たちは6000年前のエデンの園から、さらに素晴らしいエデンの園、新エルサレムに向かっています。神の民は自分が神の子であり、相続人であること。私たちはどこから来て、どこへ向かっているのか知っています。エデンの園から出なければならなくなったとき、そこで二つ与えられていたものがありました。それは自分の本来の居場所を思い出させるところ、そのために与えられていました。そして神様がもう一度自分たちを回復してくださることを忘れないためのものでした。二つとも罪を犯す前に与えられていたもの、罪が発生する前から完全なエデンの園に不可欠なものでした。創世記2章の1節からもう一度、こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、その全ての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にその全ての創造の技を終わって休まれたからである。これが第7日。安息日のことです。なぜこの第7日安息日が与えられたのか。なぜならアダムとエバが作られた後、彼らの初めの日は安息日でした。なぜこれがそんなに大切だったのか。神様と初めて共に過ごした一日でした。安息日は神様との初めての丸一日の交わり、これを思い出させるものでした。そしてこれが新しいエデン、天国でも守られることが分かっています。イザヤ書66章です。22節からですが、イザヤの予言も他と同じで、神の民の予言が書かれており、また廃墟があったことが書かれています。しかしイザヤ書の最後でも素晴らしい終わり方をしているんです。22節から、私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫と あなたの名は長くとどまると主は言われる。新月ごとに、安息日ごとに、すべての人は我が前に来て礼拝すると主は言われる。千年期の後に新しい天と新しい地が与えられたとき、もう一度安息日が全人類によって守られ回復することが書かれています。全人類によって安息日が聖とされたことはすでに一度ありました。アダムとエバが作られたとき、一番初めの安息日、神に似せて作られた次の日、初めて経験する丸一日が安息日でした。その時、人間は二人しかいませんでした。全人類は二人だけだったんです。つまりエデンの園では、罪が犯されるまで、全人類に安息日が守られていました。そしてもう一度、神様がその安息日を回復するというのが、イザヤ66章の予言です。安息日を毎日守ることで、自分たちに欠けているものがいつも思い出されました。同時に、エデンでの神様との交わりを思い出すことによって、もう一度全人類で天地創造の神様を礼拝するという安息日の回復の約束を思い出すことができました。安息日は人が本来の自分を維持するため、そして罪を犯した後は本来の自分を取り戻すために初めから与えられていたものでした。第7日安息日に天地創造の神様を礼拝することで真の神様との関係を深めることができました。もう一つ、エデンの園で罪を犯す前から与えられていたものがあります。それが結婚式です。アダムは子供たちが結婚式を挙げるたびに自分たちのエデンの園での結婚式を思い出しました。そして結婚式を見るたびに、結婚式は預言者のようにアダムとエヴァに語りかけました。いつかもう一度あの場所に戻る時が来るんだと思わされたんです。披露宴に出席しながら、いつか子羊との祝宴に出席するんだと思い出されました。いつかもう一度キリストと食事を共にするんだ、神ともう一度一つになるのだという約束が思い出されました。エデンの園で与えられた二つのもの、安息日と結婚です。エデンの園を思い出させ、未来の回復を思い出させるものでした。この二つを大切にして生きなさい。この二つが天国へと導いてくれます。イザヤ書66章で見た通り、安息日は神様を礼拝するために与えられました。安息日は神様に近づく助けになります。安息日はいろいろな神々が拝まれている中で、真の神は誰か教えてくれます。創世記2章の2節、このような聖句があります。神は第7日にその作業を終えられた、すなわちそのすべての作業を終わって、この前ですね、そのすべての作業を終わって第7日に休まれた。この休まれたという言葉、言語のヘブル語ではシャバというふうに書かれているんですが、意味がやめる、祝う、守る、離れる、置く、そして安息日を休ませる、覗く、静まる、取り去るという意味があります。ここの一つに守るという意味で、安息日を守るという意味も含まれているんです。 真の神様を他の神々と区別するために、理解できるために、深い近い親しい関係になるために安息日が与えられました。私たちと神様との関係を示すもの、これが安息日だということ、出エジプト記31章の13節です。あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる、そしてつまり永遠の印、つまり私たちと神様との関係を表すというものです。であって私があなた方を性別する主であることを知らせるためのものである。安息日を通して、安息日を守る神が、守る民が真の神の民だと、神様と関係していることを示すもの、その印であるということが、わかります。そしてもう一つ、結婚制度が与えられたのは人との関係のためでした。隣人との関係です。イエス様が、定めは二つに要約できる、このことを言われたのを覚えているでしょうか。安息日と結婚が与えられて、そして新約聖書でこの言葉も与えられました。マタイ22章の37節からイエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。どうすれば心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの、主なる神を愛することができるでしょうか。人が神様を愛し、人々が集まって神の民となり、教会となり、一つとなって神様を愛する最大の行為、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛する行為とは、天地創造の神を礼拝することです。天地創造の神をどうやって礼拝することができるでしょうか。第7日安息日を通してです。第2の戒めがあります。39節、第2もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これは結婚制度に集約された第2の戒めです。隣人は自分の周り、そして自分に近い人、自分と接することのする、接する人ですね。人間関係で一番近い関係にあるのがその結婚です。そして結婚で一番近くなるのは夫であり妻です。つまり結婚の制度により、それが御心にかなった結婚であれば、その結婚は自分を愛するようにあなたの隣人を愛する行為につながりました。夫にとって男のできるいろいろな仕事、役割がありますが、それらはすべて自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、それに集約されています。そして夫の一番の隣人は誰でしょうか。妻です。そして妻も一番の隣人、それは夫です。神様の制定した夫と妻の一番近い隣人の関係で、自分を愛するようにあなたの隣人を愛することを学ぶことで、他の隣人をも自分を愛するように愛することを学びます。十戒の初めの第四条で神様をどのように愛するかが分かり、残りの六条で隣人をどのように愛するかが分かるのと同じことです。隣人を愛することとして一番大切な実戒、第六条があります。出エジプト記の20章12節です。 あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。これは両親が子供を教育するために、だから父母を敬うべきだと教えることもできますが、こんな聖句もあります。エペソ6章の4節では、父たる者よ、子供を怒らせないで、主の訓導と訓戒とによって彼らを育てなさい。両親には子供を訓導、訓戒するという権威が与えられています。それは両親が自分を愛するように、あなたの隣人を愛することを教える権威です。子供にとって最高の学びは、両親が神を第一として互いに愛し合っていること。お父さんにできる最高の特権は妻を愛すること、そしてそれを子供に見せ教えることです。お母さんの最高の特権は夫を愛すること、そしてそれを子供に見せ教えること。この最も重要な戒め、神を愛し隣人を愛することが安息日で、真の神を愛することで第一の戒めとして分かり、結婚で隣人を愛する基礎を築き、それが隣人を愛するもう一つの戒めとして分かります。神の戒めがこの二つに集約しているゆえに、安息日と結婚はサタンの猛攻撃にあっています。真の神である天地創造の神を覚えて礼拝するための第7日安息日、サタンはこの第7日安息日が大嫌いなんです。なぜでしょうか。出エジプト記20章から少し実会を見てみましょう。20章1節、主はこのすべての言葉を語って言われた。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。このエジプトの地、奴隷の家から導き出した、または救い出したもの、救い出した神です。これはどういう意味があるんでしょうか。エジプトに代表されるパロの言葉があります。出エジプト記5章の2節です。パロは言った。主とは一体何者か。私がその声に聞き従ってイスラエルを晒さなければならないのか。私は主を知らない。またイスラエルを晒すはしない。私は主を知らないとのパロの言葉にもわかる。これは無神論。世の、罪の世の、また罪の世の中を表し、罪から救い出してくださる神様、この無神論から救い出してくださる神様、また自己中心の罪から救い出してくださる神様が真の神様、その神様の与えられた実戒です。第一条から見てみましょう。出エジプト記20章の3節、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。これはサタンもこの第一条を使って、これによって自分を拝みなさいということができます。ですからサタンもこれは自分のサタンの実感にもできますから大丈夫です。第二条、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天であるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神主であるあなたは、私は妬む神であるから、私を憎む者は父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して地上に千代に至るであろう。サタンはこの第二条も用いて自分を礼拝させることができます。 ここに神様の特徴は書かれていません。ただ偶像などを作ってはならないと、またそれをひれ伏して拝んではならない。サタンもこれを使いますから、これはサタンの実戒にもなります。だからこれはサタンも好きな実戒と言えます。第3条、あなたは私、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。これもサタンは使うことができます、自分の実戒として。ですからこれはサタンは好きな実戒ということもできます。第4条8節から、安息日を覚えてこれを聖とせよ、聖よ。これだけだったら大丈夫です。この後どうでしょうか。6日の間働いてあなたのすべての技をですよ。この6日というのは何を示しているんでしょうか。7日目はあなたの神、この7日目何を表しているでしょう。主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。これは天地創造の神を表しています。この第四条を通して天地創造の神が真の神であること、この神を礼拝しなさいということがわかるんです。ですからこの神にはサタンはなれませんので、この第四条をサタンが攻撃しているということになります。特にこの9節から11節、そしてこの6日7日という入っているところ、そしてこの天と地と海とその中のすべてのものを作られたこの神様、この特に11節、これサタンはこの天地創造の神になることはできませんから、これを除外してしまってこれだけにする、8節だけにすればサタンはこの安息日をいつも他の日ですね、例えば日曜日に変えて自分を礼拝させることができます。ですからサタンはこの安息日を攻撃しているということがわかります。念のため他、残りの6条も見ましょう。第6条、あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためのものである。これは問題ないですね。サタンも OK なものです。あなたは殺してはならない、あなたは勧誘してはならない、あなたは盗んではならない、あなたは隣人について偽証してはならない、あなたは隣人の家を貪ってはならない、隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならない。この戒めらはすべてサタンは大丈夫です。真の神について書かれていませんから、これをサタンの実戒として用いることができます。これでわかる通り、第4条の11節、まあ、9、10、11節があると本当の神様は天地創造の神だと分かってしまいます。このために第7日安息日はサタンに攻撃され、この実戒の第4条が攻撃されているんです。そしてとても成功しているように見えます。安息日が歪められれば、最終的にはサタンが天地創造の神になり変わることができるんです。この、まあ、天地創造の神になることはできませんが、すり替わること、それを隠してですね、天地創造というのを取ってしまって神にすり替わることができます。この実戒をサタンの実戒に変えて、自分が礼拝されるものとなることができるんです。そしてもう一つ、サタンの攻撃から守られなければならないもの、それがエデンから始まっている結婚です。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとの、この基礎は婚姻関係の中にある夫婦が基礎になっています。結婚した夫婦が神を第一とし、そして互いに愛し合い、親の愛を見て子供たちも隣人を愛する愛を学び、自分を愛するように あなたの隣人を愛する家族が集まって教会が生まれます。教会の基礎は結婚した夫婦の愛の関係の集合体です。このために結婚に関係することがすべてサタンに攻撃されています。結婚は癒しめられ、歪められれば最終的には神の教会、神の民を破壊することができるんです。そして神の民を破壊する方法は、神の愛の代わりにサタンの自己愛、プライド、劣等感を植え込むことです。そしてそれによりサタンの最終的な目的は自分が神に置き換わり礼拝されることです。なぜ劣等感かというと、自己愛、プライドならわかりますが、劣等感も自分と他人を比較することだからです。私たちが比較するべきは他人、人間ではなくイエス・キリストのみです。そしてイエス・キリストを見れば見るほど、その愛に打ちひしがれて、私たちの愛を、私たちに愛の足りないこと、神の愛がないこと、その自己理性の愛がないことを分かり、聖書からその愛に打ちひしがれて成長するのです。その愛に動かされて成長することが必要であり、他人を見ることによって成長するのではありません。まとめてみると、第7のこと、結婚を歪めることで自分が神のようになること、それがサタンの目的であるとわかります。大きい教会、活発な教会、青年がたくさんいる教会イコール真の教会とは聖書に書かれていません。サタンは結婚を歪め、家庭を破壊し、安息日から神が神である条件である天地創造の神が本当の神である、その真理を実界から取り消し無効にしてしまうことで、教会は見えない内部から破壊され、知らないうちに、そして最終的にはサタンを礼拝するように仕組まれているのです。もしもそこで真の悔い改めが与えられていなければ、この最後の窓足に気づくこと、この最後の迫害でも気づくことができないのです。聖書は歴史は繰り返すと言っています。伝道の書1章の9節で、先にあったことは後にもある、先になされたことはまた後にもなされる、日の下に新しいものは何もない。これは歴史は繰り返すと聖書が言っていることです。伝道の書3章の15節でも、今あるものはすでにあったものである、後にあるものもすでにあったものであると書かれています。これは歴史は繰り返すという聖書の予言です。旧約時代の神の民は罪の象徴であるエジプトから導き出されました。そして神の民が約束の地に入る途中で、神様は言われました。出エジプト記16章4節です。その時主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせよう。民は出て日々の分を日ごとに集めなければならない。こうして彼らが私の律法に従うかどうかを試みよう。神の民は約束の地に入る前に律法によって試みました。 今最後の神の民も約束の地、天国に入ろうとしています。そこで最後に律法に従うかどうか試みようとされているのです。歴史は繰り返す。しかしこの律法、これは何でしょうか。神の律法、これに従えばいいんでしょうか。律法は何を表すのか。聖書の律法、神の律法とは何を表すか。ここでですね、チャートを見たいと思います。ここで神が何か、神は良いとルカ18章で書かれており、律法も良いと第一テモテで書かれています。神は清い、律法も清いと。神はマタイで完全、律法も完全だと詩編であります。神は清い、律法も清い。神は正しい、律法も正しい。神は真実、律法も真実。神は霊的、律法も霊的。神は義、律法も正しい、また義と書かれています。神は忠実、律法も忠実です。神は愛です、律法も愛。神は不変、律法も不変。神は永遠です、律法も永遠。これはつまり神と律法はイコールで結びつけることができる。これを要約して言うと、律法は神の見える形、律法は律法を通して神がわかる、または神の、これは何かというと品性がわかるということがわかるんです。神の律法とは神の品性を表します。神の民を約束の地に入れるためには神の品性が与えられていなければならなかったということです。それならばなおさら天国に入る神の民は神の品性が与えられなければいけません。そうでなければ天国で第二のサタンが生まれてしまうかもしれないからです。そのために天地を作られた神様に私たちの心を再創造してもらう、それが今必要だということです。歴史は繰り返すとの法則により、歴史自体が今予言として私たちに示されています。旧約聖書の予言、これがたくさんこのように私たちに示しています。もう一つあえて見るならば、ダニエル書も歴史が物語風に書かれていますが、これはただの歴史ではなく物語で終わらず、世の終わりの予言がどのように成就するのか教えています。ダニエルはまた生きて再臨を迎える14万4千を予表しています。ダニエルは傷、染みのないものとしてバビロンに連れてこられました。14万4千も傷、染みがないと黙示録14章に書かれている。ダニエルは14万4千を予表しているということを頭に入れて、ダニエルがどのような最後の試練にあったか、ダニエル書6章の5節です。そこでその人々が言った。これは国の高官たちがダニエルを訴えるために、ダニエルを陥れたいために言いました。我々はダニエルの神の律法に関して彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることはできまいと言ったんです。ダニエルが訴えられたように、世の終わりにも最後に再臨を迎える14万4千も、神の民は神の律法に関して訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることは また彼らを訴えることはできまいと国々は言うんです。そして世の中が言うんです。どの律法でしょうか。十戒の最後の六条はクリスチャンでもわかりますが、この十戒の最後の四条、そうですね、この最後の六条ですね、出エジプト記二十章ですが、最後の六条は普通に日本人でもクリスチャンじゃなくても誰でも守りたい、または守っているものです。そして初めの三条、三節から七節、これはプロテスタントだったら守っているものです。そしてバビロンと世の中が守っていないのは当たり前ですが、ほとんどのプロテスタントと自称する教会にも守られていないものがあります。真の神を見出すことができる日、天国に入る備えをして聖から聖へと変えられる体験ができる日、十戒の第四条ですね。第7日安息日です。ですから最後にこれが焦点になることがわかります。サタンは真の神をわからないようにして、初めてサタンの安息日、サタンの礼拝日を定めて守らせることができます。この7日を取り除いてしまえばいいんです。そして初めてこの実戒をサタンの実戒にすることができます。サタンはこの9節から11節を取り除けることによって自分の実戒を作ることができるんです。そしてそれがほとんどの人に守られている日、ほとんどの宗教に守られている日、そしてほとんどのプロテスタントに守られている日、日曜日第1日です。日曜日といえば英語でサンデーというように、太陽の日、日曜日のですね、日曜日の礼拝は太陽礼拝を表しています。それはほとんどの人が礼拝している日、大多数が礼拝している日で分かる通り日曜日、それは全世界規模で守られています。そしてそれを間もなく法律として定めようとしているのです。ダニエル書6章の5節、なぜならここでですね、サタンにつくこの人々は、我々は第7日安息日を守る者たちの神の律法に関して彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることはできまいと言うからです。太陽崇拝にも歴史があります。これは昔からあったもの、初めからサタンが植え付けていたものということがわかります。その一つよくわかるのがエゼキエル書8章の15節からです。その時、彼は私に言われた、人の子よ、あなたはこれを見たか。これよりもさらに大いなる憎むべきことを見るだろう。長老たちが偶像を礼拝している。聖女のようなところですね。このような、この聖女で用いるもの、このようなものを使って、偶像を礼拝している。しかし、これよりもっと忌むべきことを見ると、大いなる忌むべきこと、それは何でしょうか。これ以上ない言うべきことです。エゼキエル 8-16、 彼はまた私を連れて主の家の内庭、聖女ですね、これで聖女で働、聖女にいる人ですから、これは神の民を表します。見よ、主の宮の入り口に牢と祭壇との間に 25人ばかりの人が主の宮にその背中を向けて、ここで聖所に入っている、またはこの聖所に近くにいる人ですから、これはこのイスラエルで上の位の人たちです。長老また祭司ですね。主の宮にその背中を向けて何をしているんでしょうか。顔を東に向けて、東に向かって太陽を拝んでいた。太陽崇拝、日曜日にそれをすることができます。サンデーワーシップ、太陽礼拝です。そしてこの太陽礼拝はニムロデとつながっていること、これを勉強すればわかります。そしてニムロデがバビロンの塔の創設者です。その思想を引き継いでいるのがバビロンであり、ここにもつながっており、そしてそうですね、神の民に入り込んだものです、旧約聖書時代に。そしてそれが黙示録17章で大いなるバビロンが登場します。そのバビロン、旧約聖書から思想を貫いて一番最後に来るんです。大いなるバビロンが強要するもの、それもこの太陽崇拝に他なりません。これが分かれば、黙示録の大いなる都バビロンが太陽崇拝を最後に強要させることが分かるというものです。日曜日の太陽礼拝の、日曜日の太陽礼拝の動きが世界で動いています。これはイスラエルです。イスラエルで日曜日、サンデーが休みの日だ、休みの日にしようというものです。それが、ですね、間もなく、合意されるというものです。ラビなどでですね、働きをやめようと、日曜日に、そして学校もやめようとですね、フリーサンデー、日曜日休みにしよう。でもこれはですね、まだ1ヶ月に1回 Once a month と書かれています。1ヶ月に1回ですね。イスラエルといえば第7日安息日を守る民です。それが今日曜日に休みを取ろうと、そのように動いてきているというものです。次はヨーロッパの、ヨーロッパのですね、日曜同盟または合同、連盟です。ヨーロッパ日曜日連合、これが今年の1月に集まったということです。何の集まりでしょうか。ウォークフリーサンデー、日曜日に働くことをやめようと、そのような運動、そのようなための調印をしようと、そのような会合が開かれていますですね。ヨーロッパ全体で動いている。そしてこれは知っていることとも思いますが、青い法律、ブルーラー、青い法律ですね、これがすでにアメリカで制定されているんです。アメリカの法律の中に入っているというものです。ここではこのブルーですね、ブルーロー、それは何なのか。これは、法律であり、それは何か、禁じるものまたは、禁じるものまたは何ですかね、制限するものです。何を制限するんでしょう。日曜日のショッピング、買い物ですね。そしてそれは何のためにか。それは宗教のためにです。宗教のスタンダードのため、そして特に、礼拝または休むためというものです。そしてそれは何でしょうか。ほとんどの場合それは日曜日というものです。 イスラエルでは土曜日ですが、しかしこの、西の世界ですね、まあ、ヨーロッパとかですが、しかし先ほども言いました、イスラエルでも日曜日を休もうという動きが出てきています。そしてこれはアメリカだけでなく、このヨーロッパ、先ほども言いましたが、オーストリア、フランス、ドイツ、スイス、ノルウェー、そのようなところでも日曜日に、お店が閉まると、そのようなことがまだあるということです。そしてアメリカもですね、こういうのがありますが、今まだこれが完全に強要はされていません。法律の中に盛り込まれていますが、お酒をその日は買ってはいけない、お酒の強いお酒、アルコールの強いお酒を買うことが制限されている、そのようなものがありますが、まだそれを強制、またこの日に必ず礼拝しなければいけない、そのようなものはまだ制定されていない、発動はされていないんです。そしてこのようなものがあります。日曜日、日本でもこのようなものがあるというものです。少し日曜日を見てみました。日曜日、家族の日、また家庭の日ですね。そして政府は入れなくてもいいんですが、このように出てきました。都知事権、毎月第3日曜日はふれあいの日、第3日曜日、宇都宮ですね。この市町村のレベルでも、このような家庭の日、日曜日にそれをしようという動きが出ています。日曜日、宮崎県、家庭の日です。第3日曜日ですね、青森県、島根県、第3日曜日、これは茨城県ですね、茨城県の保健所から、第3日曜日、家庭の日です。これ岐阜ですね、第3日曜日、愛知県で第3日曜日は家庭の日です。作家都市ですね、市町村のレベルですが、第3日曜日、家庭の日、福井県ですね、第3日曜日、那須塩原、第3日曜日、そして政府広報オンライン、政府でもですね、この11月の第3日曜日は家族の日、この日を中心とした前後、各1週間は家族の週間です。皆さんの家族や地域のつながり、そして子供を育てていく大切さについて改めて考えてみませんかというものです。これは本当に素晴らしい、家族を大切にしよう、もう一度昔の家族の在り方を取り戻そうというものです。この動きは本当に素晴らしいものであり、私たちももっと家族の大切さを訴えるべきです。それはエデンの園から与えられているものですから。そしてそれが実会でも与えられており、それが戒め、最も大切な戒めとしても新約聖書でキリストが言われたものです。私たちはこの家族を大切にしようというものに反対しているわけではありません。そうではなく、これが日曜日にされているということに注目し、聖書で最後に日曜日が礼拝日として強要されるということがわかるので、これを危険視、またはこれを伝えているんです。見ました、このブルーロー、青い法律、これはすでに制定されています。でも発動されていないんです。世界中で日曜日を休みにする動きがあるんだったら、日本も含めてですね、それがあります。そしてこの青い法律という、それがあるんだったら、それをもう発動してしまえばいいんですよ。 そうすればもっと、効力のあるものができます。しかしそれはまだ発動されていません。強制されていないんです、日本でも。なぜでしょうか。もちろん世界的日曜休業令にはまだ世界の準備が整っていないからということもできます。しかし何よりも大切なことは、神の民にその準備ができていないということです。つまりこれは天に入る品性が神の民にまだ備わっていない、与えられていない、天国に入る準備ができていないということです。私たちは黙示録12章の11節で、兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉によって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかったとあります。女の残りの子ら、最後の残りの民、教会は死に至るまでその命を惜しまないというんです。私たちはそのような神の愛が与えられているでしょうか。私たちに最も大切なこの戒めがあります。イエスは言われた、マタイ22章の37節から、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な戒めである。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を、私たちは第7日安息日を通して愛しているでしょうか。今恵みの時、神様は今私たちにこの神の愛を備えたいと願っています。それを私たちの心に覚えさせたい、植え付きたい、その律法を植え付きたいと願っています。死に至るまでも愛を惜しまない愛です。この愛で満たされて神に会う準備をすることができます。御言葉と祈りにより御霊が真理に導いてくださり、信仰によりこの第7日安息日を礼拝する、ここに進むことができます。そうすれば最後の戦いに打ち勝つことができます。それが約束されているんです。まもなくこれが来ると言われています。もうすでにすべて整えられています。青い法律はすでになっています。あとは神の民が備えができているかだけです。私たちがこの神の品性が備えられることを祈りましょう。あなたもその品性が、神の愛が与えられたいと思いませんか。共に祈りましょう。天の神様、今日こうして神の律法が私たちの最後のあなたの御国に行くためのテストであるということを学びました。そしてその律法とは神の品性である、品性の写しであること、あなたの愛の品性の写しであるということを学びました。私たちにその最後にあなたの律法によって私たちが裁かれ、またより分けられ区別されるのであったら、私たちはその律法によって本当に私たちの愛は証明されるでしょうか。私たちに今あなたの律法を表すあなたの品性である愛は備えられているでしょうか。私たちは今あなたの御言葉と祈りによって、そして信仰によってあなたを、天地創造の神を礼拝する、この第7日安息日に礼拝するべきであること、それによって生から生へと変えられるということを知っています。どうぞこの安息日、 私たちが生から生とされることを覚えることができますように、そしてこれを聖なる日と唱えることができますように、そしてそのために日々あなたの御言葉と祈りによって変えられる体験をすることができますように、そして初めて私たちはその安息日にあなたに会い、天国であなたに会い、再臨であなたをお迎えする準備をすることができます。どうぞその再臨であなたに会うために日々あなたの愛を私たちの品性としてください。尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。